こんにちは、まなみんです。
こんにちは、あかねです。
ワンオンワンラジオはテーマについて語ったり、リスナーの悩みに答えていく中で悩んでいる人へのヒントをお届けするポッドキャストです。パーソナリティはまなみんとかねでお送りいたします。はい、じゃあ今回3回目始まりました。
あれですね、前回というか1回目と2回目は同じ日に収録しているので、まあ、1回目は公開されて、まあ、その感想というか、はい、なんか
そうです
ね、いろいろ届いてますよね。
ちょっと届くとやっぱりすごい嬉しいですね。質問とかもいただいてたりするので、今日はそれとかもぜひ取り上げていきたいなと思ってます。
はい、ということで、まあ、今回もいつも通り、まあ、この第3回はテーマトークというのをしていくんですけども、まあ、今回のテーマなんですが、まあ、2人でまあ考えた結果、はい、テーマトーク、考えるって難しいよねっていうテーマで話をしていきたいなと思います。
はい、なんか先日 EM のなんかイベントのところで5分でちょっと LT をさせていただいた時にも、結構この考えることについて発表した時にそれなりに反響があったりもしたので、ちょっと改めてちゃんとテーマトークとしてあげたいなって思ったのがきっかけだったりします。はい、やっぱワンオンワンって当然なんか相手が質問したら考えて答えるっていう場面があったりするのって前提にあるなと思っていまして、なんかその仕事振り返るでも、まあ、振り返るのってまあ考えるわけだし、まあ、キャリア考えるとかでも、まあ、なんかこう考えることってやっぱ多かったりするので、まあ、とはいえ結構その考えるってみんな早く考えて自立できるようになってねって結構みんな簡単には言うんですけど、結構考えるって実は難しいよねと思っていて、なんかその辺を今日皆さんと話せればなと思っています。はい、
確かにそうですね。なんかこう、ワンワンでその受ける側が話してくださいみたいなのってなんか今日教科書的には書いてあって、で何かを話すっていうのって結局何か考えて生み出していかなきゃいけないっていうのは多分あると思ってるので、なかなかそこの部分ってまあ誰もができるわけではないかったり、まだまだできない人、苦手な人もいるよなって思っていて、やっぱそのあたりをどうやって引き出すのかなってあたりとかはちょっと気になりますね。
なんかやっぱり考えないってみんな別に考えたくなくて考えないわけじゃないと思うんですよね。ちょっと今ちょっと話がぐちゃっとなっちゃいましたけど、でなんかいくつか要因がやっぱワンオンワンをしててあるなと思ったので、今日はなんかそのあたりをお話ししていければ楽しいかなと思ってますっていう感じですね。あ、
なるほどなるほど。はい、
で1個はなんかこう問題起きちゃったりする時あるじゃないですか。なんか仕事が進捗しないとか、なんか締め切りが間に合わないとか、そうするとなんかみんなでなんでそうなっちゃったんだろうって考える時ってきっとあるじゃないですか、振り返りとかで。でもそういう時になんかなんでそうなっちゃったのって聞いちゃったりすると、結構うろたえちゃう人いるのかなっていうのを最近思っていて、なんかそのなんか自分が悪いというのは分かってはいるんだけれど、なんか怒られたりとかこう言われちゃった衝撃の方がでかすぎて、こうなんかよく分かんない言い訳をこう言っちゃったりとか、なんか困ってこう黙っちゃうというか、なんか思考停止状態になっちゃうみたいな、
ありますね。まさに思考停止っていう言葉が
そうそう、なんか一個はそれがあるなと最近ちょっと思っていて、すごくなんか分かりやすいクライアントの例で言うと、なんかアウトプットしましょうってエンジニアとかだとよくあったりするじゃないですか。目標の1個の設定としてアウトプットしましょうみたいなのがあった時に、そのあるそのクライアントの子はなんかアウトプットっていう言葉聞いただけで真っ白になっちゃったらしいんですよ。こう、何アウトプットしようみたいに思っちゃったみたいな、そうすると、どんなことがアウトプット苦手なのとかいろいろ質問攻めにされてたらしいんですけど、その時に、もう頭真っ白だから何も答えられなかったらしいんですよね。だからなんかそういうなんかそもそも思考停止状態に相手がなってないかっていうのは意外とポイントなのかなっていうのはまず一個あるなって最近思ったりしたんですよね。だからなんかその辺はなんか相手がそもそも考える姿勢になっているのかみたいなのって結構こう確認せずにどう思ってるって聞いちゃうケースってあることもあるのかなというのが最近一個気づいたなっていうケースでしたね。 なんかそういうのって、ね、気づかずにどんどん聞いちゃったりはするんですけど、なんかそういう振り返りとかの場面もなんか例えばちょっと突然振られたりすると挙動っちゃうとか、そういうのってあるなと思ったので、ワンワンに限らずだとは思うんですけど、なんかその辺は一個あるなって思ったりしました。
あ、それはあれですか、やっぱこう突然振られるとびっくりしちゃうみたいな。
あ、そうだと思いますとか、うん、あ、単純に考えてなかったらなんか答え言わなきゃと思うけど焦っちゃうとかありません？なんかちゃんと自分で答えを持っていたらこう答えられると思うんですけど、なんかちゃんとまとまってなかったりすると突然答え持てられてはぁみたいになっちゃうというか、
なんか私最近その感覚がだいぶなくなってきてしまっているっていうのが、
あ、そうなんですね。だいぶこの受け答えができるようになっちゃったとこもあるんですね。
まあおそらくポッドキャストのせいというか
めちゃぶり慣れしちゃった
あのポッドキャストのこうやってパーソナリティとかやってると、結局、まあこの収録もそうですけど、全てを段取ってるわけじゃないじゃないですか。
確かに確かに、そうですね。
ある程度テーマ決めて、でどんな話しようかっていう話になるので、なんか私はこう話している、要は相手から振られる時っていうのは大体が初見の話なんですよ。
お
で、どう思いますっていうのをたまに聞かれたりするじゃないですか。でそれに対してパッと何かを答えるっていう瞬発力がついているので、
な
んかそういう意味で言うとその、なんか驚かなくなってしまったっていうのはあって、なので今その驚いてた時のことを今一生懸命思い出そうとしてるんですけど、
あ、でも相手が返事がパッと返ってこなかった時とかは戸惑ってるっていうふうに一旦思うのもありかなって思いました。そうすると、
まあそうですよね、そうなんですよ、多分普通の人は、普通の人って言うとあれですけどあ、例えば私の場合自分の中でまだパッと考えが浮かばなくても相槌とか打てちゃうんですね。要は例えばオウム返しができちゃったりするんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
例えば、その今で言うと考えるっていうことに関して考えない状態って何でしょうかね、みたいなことを言えちゃうので、
そうですね、
っていうタイプの人だったら分かりやすいと思うんですけど、多分あれですよね、多くの人は黙ってしまうとか、みたいになっちゃうっていうのが大半なんでしょうね。
そうですね、多分その時はね、ちょっと間を開けてちょっと待ってあげるといいのかもしれないですけど、まあ、相手の様子を見るっていうのは一個なんか気づけるポイントとしてはありそうですね。
はいはい、なんかそういう時ってどんな感じの声掛けとかします？待ちますか？
あ、なんかそうですね、1分とか2分っていうか、まあ自分が待てる感覚で全然いいと思うんですけど、やっぱり考えてはいるので待ってはあげたいなと思うんで待つんですけど、だとはいえあんまり無言が続くとお互い辛いじゃないですか。
はいはいはい、
なんか前にクライアントで30分とかこうガーッでこう待つっていうのをやったっていうのを聞いたんですけど、もうそんなの辛すぎるじゃないですか、無言が続くなんて、なのでまあそれはお互いが居心地いいとか本人がどうかっていうだけで決めていいんですけど、まあ私多分 1,2 分とかぐらいでいいと思うんですけど、そしたらなんか言いづらいことあるとか、なんか言える範囲で言ってくれていいですよとか、なんかちゃんと言葉になってなくても単語とかでもいいのでちょっと出してみませんか、みたいにちょっと言うハードルを下げるようなことをするかなと思いました。なんかそういう声掛けをして、なんかどこで詰まってるとか、なんかちょこちょこ挟んであげるようなことを入れるかなと思いました。
はいはいはいはい、はい、
あとはなんかパッと今答えられなかったら、なんか次の時にちょっと考えてきて教えてくれますかね、みたいにその場で求めないやり方もしたりします。なんかそんなに考えたことがないことをいきなり聞かれてパッと答えられればいいんですけど、まあ、詰まってたりとかもう頭真っ白な時って戻すの結構大変だと思うので、なんかセッションの終わりの方にまた聞かせてねって振ってもいいし、まあ、次回にって言ってもいいし、なんかその辺は答えられない状況によってなんかどっちかに決めるかなと思いました。
なるほどなるほど、
だからなんかポッと聞いてなんか答えられなそうってもう判断したら次にじゃあ教えてねって振っちゃうことも多いなと思いました。
へえ。なんか私がワンワンしてる時はなんか 質問を言い換えたりすることありますね。
おお、あ、でもそれもいいと思います。
なんか、うんうんうん、同じようなこと言ってるけど若干違うように聞いてみるみたいな、うんうんうん、手を変え品を変えてやったりはすることありますね。
うんうんうん、それでも全然いいと思います。うんうん、多分言い方が違うだけで、あの、答えやすいことは絶対あると思うので、
うん
うんうん、いいですね。それも一つの案だと思います。そうですね、1個目はなんかそういう対応をするなって今聞いてて思いました。
ああ、うん、今のはその真っ白になっちゃうパターンの考えでないパターンですね。
そうですね、はい、
ほうほうほう、
うんうんうん、
じゃあ次のパターンは何ですか。
わかりました。次がそもそも考えたことないことって答えられないなって思ったんですよね。
はいはいはいはい、はい、
なんか例えば今度はテーマで扱おうかなと思ってるんですけど、やりたいことを考えたことないとか、
うん、
あの単純にそのテーマについて考えたことないとか、あとは、これ日本人だからこそなどと思うんですけど、就職するまでってちゃんと成績取るっていう目的で頑張ってきたじゃないですか。
はい、
だからその考えるチャンスって実はそんなになかった人って絶対多いのかなと思うんですよ。
うんうんうん、
だからなんか就職することを目的に今まで頑張ってきたから、なんとなくあのそのままのこういうもんだろうなと思って進んできたみたいなタイプの方って全然多いと思ってて、
うん、
そうするとなんかキャリアどうしたいのって聞かれても、うーんって止まるのって全然普通なことかなって思うんですよね。
うんうん、
だそういう時ってなんかその考えたことないとか、そもそもそれに深く考えること自体したことないっていう人はなんか一つのパターンとしてあるなっていうふうに思ってます。
うん、確かに、まあそれはしょうがないですよね、考えたことない、
うん、そうそうそうそう、
あ、まあでもなんかあれですかね、その考えたことがないっていうことすら心理的なハードルがあったりするんですかね。
ああ、心理的なハードルっていうか単純に自覚してないと思います、そもそも。
あ、まあなるほど。あ、例えばなんですけど、うん、例えばキャリアのことをどう考えてますかって問われた時に、
うんうんうん、
なんかこう考えてないですって言いづらいみたいなのってあるのかなっていう。
ああ、それはでも言いづらいのあると思います。うんうんうん、確かにそれもありそうですね。あ、それを新ハードルって言ってくれたんですね。
なんかそういうようなことって結構出くわす、その考えてないパターンの時って出くわしがちかなって思って。
お、それもありそうですね、加えよう。そうですね、多分考えてないですって言うことも勇気いりますもんね。
か、まあ特にその仕事でのワンオンワンの時って、
うん、
何でしょうね、本当に全く突拍子もない質問ってしないじゃないですか。
おお、
なんていうんですかね、か、
うんうんうん、
例えば何でしょうね、あの、いや、神様になったら何したいですかみたいな質問とかしないじゃないですか。
え、そこまでしないけど似たようなことはしちゃいますね。なんかお金がありふれてたら何するとか。
あー、なるほど。あー、まあ、まあまあそのくらいだったらまああると思うんですけど、結構やっぱワンオンワンの中での質問のパターンって結構そのキャリアはどうとか、
うん、
将来どうなりたいのとか、なんか結構その いわゆる真面目な質問みたいなのが多くて、でその中でなんかその考えたことないですって言いづらいみたいのがあるよなって時に、やってる側はなんて声をかけるといいのかなってのがちょっと気になったんですよね。
あ、なんかその綺麗な答えをまず求めなくていいことを言った方がいいなと思っていて。
あー、なるほどなるほど。
なんかキャリアのこととかはそのあんま考えたことないですって普通に言われちゃった時も同じ対応はするんですけど、
うん、
今日はこう思ったで次回が変わっちゃってもいいよって言うんですよね、いつも。
あー、言うことが、なるほどなるほど。
なんか一生懸命考えるようになったら言うことって変わっちゃったりするし、そのそれがもう良くな、悪いことじゃないなとも思いますし、あ、単純にその一生懸命考えててとりあえず出ちゃった言葉を信じられちゃったら怖かったりするじゃないですか。
うんうんうん、
なんかこれやりたいと思ってますって言っちゃうのよっと怖いなみたいな。そこはなんかまずそういうに言える練習も一個のその考えることに大事なポイントだなって私は思ってるので、
うん、
なんか今日言ったことがもしも来週とかちょっとしばらくいろいろ検討して変わっちゃってもいいよっていうのは必ず言うようにしてます。
あーなるほどなるほど、うんうんうん、まあそうですよね、今まで考えてきたことだったら一貫性とか保てるとは思うんですけど、今いきなり言われて答え、うんうん、なんか考えたこともなかったっていうものだったら、うんうんうん、それはその時その時によって変わっちゃいますもんね、
うんうんうん、しなんかその考える材料とか増えたらなんかより深まったりするので言い方変わるっておかしくないなと思うので、うん、まあ、まずはなんかそういう気持ちが特に大きい部分だとそういう言い方はしたりしますね。
なるほど、
うんうんうん、
そうですね。なのでこれワンワンをしている側の人たちはなるべくその、うん、なんか変な一貫性を求めないというか、
そうですね、
一貫性、うんのなんか門番みたいにならない方がいいですよね
なんかこの前こう言ったのになんで違うのみたいに言われちゃうとなんかどんどん言いづらくなっちゃうなと思って、
言いづらくなる
あ、もちろん本人の中で何かしら一貫性はきっと生まれてくるので、少し経ったら一緒にちょっと今までのをまとめてみようかとか言って、なんかその1回目こう言ってたけど変わったのっていうのは全然 OK だと思うんですけど、
うんうんうん、
なんか言ってること違くないとか言われるともうなんかはーってなっちゃうじゃないですかきっと。なので
いやなっちゃいますなっちゃいます
なんかそこはまず言った方がいいなとは思ってますし、
うん、
まあ、ちょっと特にキャリアの話とかはなんかちゃんとやりたいことを持ってるタイプ以外はそれを許容した方がお互い楽だと思います。なんか、うん、これなりたいって言ったからアサインしたよっていきなり決めちゃうとかは本当やめた方がいいと思いますちょっと待ってねみたいなそこまで本人が固まってるならいいですけど、なんか迷ってる感じの様子なのにいきなりそうどんどん決めちゃうとなんか言ったのがちょっと決まっちゃったって焦るので、まあ難しいんですけどねその辺は
うん、うん、
とはでも思ったりします。いや、う
ん、
はい、
要はなんですかね、まあそれこそ今言ったことが決定事項じゃないであるとか、たとえなんかこう思いとか意見があってもそれを全て鵜呑みにするわけでもないということをなんか伝えるっていうのは大事そうですね、
うんうんうんうん、と思いますね、はい、
なるほど。
あとは1個目と一緒で、うん、なんかちゃんとまとまってなくてもいいよみたいなことはよく言ったりします。
うん、それは大事ですよね、うん、まあ考えてこなかったというか、うん、今まで考えたことがないことなんだからまとまってないのが当たり前ですよっていうスタンスで、うん、
とは
それはそう。
あ、もう一個一応あるとすると考えたことないものは、はい、なんか材料を作ってきたりとかもしたりします。
材料を作ってくる、
あ、というと例えばキャリアを考えたことなかったらこれについてちょっと次回まで考えてきてもらえるみたいに考え、その答えるための材料を一緒に作ったりします。
ああなるほど、そこ考えたことなかったですって言ったら、うん、じゃあ次までにちょっと考えてみてくださいねっていう声かけをして、
そうですそうです、
じゃあまあ宿題みたいな感じにする、
ね、あ、そうです、軽い宿題にして、でそのテーマのままだときつそうだなと思ったら、うんうん、今じゃあ何が興味あるのみたいにちょっともうちょっと下げてあげて、じゃあ気になるやつちょっと調べてみてよみたいにいつも言ったりします。
確かに、いや、まあ、あれですよね、ワンワンっていうのをその例えば30分やるにしても、
うん、
その枠だけで終わらせようとしないっていうのは意外と大事ですよね。
あ、と思います。なんかそうですね、30分に1回喋るからこそ多分、あ、この前ワンワンでこうやって喋ったから意識しようみたいに職場にこう転換されていくのが一番いいだろうなとも思うので、
うんうんうん、
なんかその30分だけで全て決まるとかはなんかしない方がいいのかなって今言われて改めて思いましたね。
うん、なんかまなみんさんは結構そこおっしゃってるなと思っていて、
なるほどなるほど、
なんかワンワンっていうのはなんか特別な場にしすぎないというか、その日常の中の一つにうまく入れていくと多分、
はいはいはい、
なんかまあそうあるべきなんでしょうねきっと。仕事、その場所が特別なんじゃなくて仕事の中の一部だったり生活の中の一部の部分としてのワンワンがあって、でそこで与えられた気づきとかそういった宿題みたいな日々生活の中でなんかこうちょっとずつじんわりと広がっていくみたいなのが多分いい形なんじゃないかなっていうのは。
そうですね、なんか特別な変な、なんか別の時間っていう風になるぐらいだったらやっぱ業務の一個でもあるのでワンオンワンの時間って、うんうんうん、そこがちゃんと接続できるようにっていうのはすごい意識してるかもしれないですね、うん、うんうんうん、なんかそれはでも言っていただいて気づきました。
なるほどなるほど。
なんでそうですね、あとまあそうか、宿題を出すのはそうなんですけど、あともう一個宿題出すときに気にしてるのはその、うん、宿題をやりたくなかった気持ちも言ってくださいって言ってるんですよ。
あ、例えば次までに考えてきてねって言った時に何も考えられませんでしたってなったら、
はい、うん、それも教えてねって言うんですよ。だから、はいはいはいはい、気が向かなかったら教えてって先に言っとくんですよ、
うん、
そしたらやれなかった時言いづらくないじゃないですか、うん、単純になんか考えてきてって言われたのにやらなかった報告って結構しんどいじゃないですか。だからそれを先に言っとくのはいつも結構意識しています。なんかやらなかった理由もすごく大事だから、気が乗らなかったっていうのも一つの新しい発見だから、それも教えてねっていう言い方を、なんかちょっと大きめの宿題を出す時とかは余計言ったりします。なんかそうするとちょっと考えるのハードル減ったりするかなと思ったりもするので。
確かに、
なんか嫌な報告を少しでも楽にするっていうのは結構工夫してるなって思います。
いや、やっぱでも言いづらいっすよね、嫌な報告って。
なんかそこを先になんか言ってくれたらこっちも対策一緒に寝れるから嬉しいんだみたいな雰囲気にしとくとちょっと言いやすかったりするじゃないですか。まあちょっと、
はい、します、ね、します、
まあ、もちろんそれでも言いづらいことあるとは思うんですけど、
うん、
うんうん、なんかそういうのにもつなげてるなって思ったりしました。
なるほど、まあ、考えれなかったんなら考えれませんでしたって素直に言ってもらうっていうのは大事ですよね。
そうするとこっちも、あ、その問いかけは良くなかったんだなとか、ちょっと早すぎたなとか、うんうんうん、それもこっちも勉強になるので、
確かに
それも含めてなんかフィードバック欲しいなっていう意味で言ったりします。
いいですね、
はい、
はい、じゃあこれ今のが2つ目のパターンですね。
そうですね、考えたことないとか考える習慣がないみたいなやつですね、はい、うんうん、
まだあるんですか。
あ、そうですね、あと2つぐらいあるんですけど、
結構あった、
もう1個はあ、でもちょっとそんなにライトじゃん、ライトに行きましょうか。もう1個は考える気力がない時があるなと思うんですよね。
あー、あるある、今そんな場合じゃねえみたいな。
そうそう、なんかもう仕事がハードですとか、
うん、
もう疲れちゃってもう喋れないとかあると思うんですよね。
うん
うん、そういう時はもう感情を出すことの方が優先するので、まあちょっと2週間3週間例えば、こう2週間3週間って言い方あれですね、あの2回とかのセッションまたいでも考えられない状態だと、もはや業務改善しなきゃとは個人的には思うんですけど、うん、なそういうモニタリングにも使えるんですが、なんかその辺のやっぱ考える気力がない時はなんかもう無理に考えるのを強要しないようにしなきゃなとは思います。
うん、確かに確かに、
うんうんうんうん、
いやそうですよね、なんか疲れてんのになんか考えろみたいなこと言われて、
そうするとね、出るもんも出ないので、うん、
確かに
そうなんです。だからその考える気力がない時にちょっと今は疲れてるんでちょっと今は考えられないですっていう風に言えるような雰囲気が作れるとまたいいなとは思ったりします。
うん、
うん、
確かに確かに。
ね、なんでその辺が、その時はもう全然もうコーチングというかこう話すというよりは本当気持ちのケアに移るなって私も思ったりするので、
うん、
うんうんうん、その辺はちょっと考える気力がないのかあるのかっていうのは結構判断したりしますね。
うん
うんうんうん、それがまあ3つ目かなと思いました。
はい、
で最後が一番ちょっとまずいケースなんですけど、
うん、
こう考えたくない状態が今までの経験で起きてしまっちゃってるパターンですね。
考えたくない、
例えば考えたことを言ったのに意味がなかったとか、
あ、なるほど、
無駄だったとか聞いてもらえなかったとか否定されちゃったとか、うん、この人に言ったってどうせ変わんないしみたいに思われちゃっているとか、
うん、
なんかそういうなんか考えたことでないことによるメリットを感じなくて言わなくなっちゃったパターンですね。
うんうんうん、
うん、これは結構気づきづらいし難しいなと思ってて、
うん
うん、その上司部下でそういうことが起きてたらなんか第三者入るとかもしかしたら しないと解決しない時もあるかなとは思ってます。これは結構難しいケースだなとは未だに思ってますね、
うん、難しいですよね、
うん、
うん、なるほど、
うんうんうん、
なんかそれを察知する何かとかあるんですかね。
でもこれはこういうこと起きてるのってその一番目のなんかうってなってるのとかと同じリアクションだったりもするのかなと思ったりしました。だから単純にその子はびっくりして言えないだけだったらいいんですけど、話を振られた時に なんか言えなさそうにしてるのともリアクション似ちゃうのかなと思っていて、だからなんかいろいろ聞いてもあんまり返事が来ないときは、もしかしたら自分のがちょっとプレッシャー与えちゃってるかもとか、なんかそういうのをもうちょっと振り返ってみるのはもしかしたら大事かもしれないなと思ったりしました。
なるほど、やっぱこう今日の話を聞いていて、まあ、1番目の頭が真っ白になっちゃうパターンっていうのと、まあ、最後のその考えても言ってもしょうがないみたいな、まあ、どちらかというと発露されてないものっていう場合の考えてないをいかにする側がキャッチするのかってところが結構ミソな気がしてきていて、
確かに、
また2番目と3番目のやつって、まあ、なんとか、なんか一応何らかのアクションはありそうじゃないですか。考えてませんでしたっていうことの答えであるとか、あとちょっと今疲れてて考えられないですは言えると思うんですけど、なんかこう圧力を感じて声が出ないとか、今みたいにこう言っても無駄だと思うから口を閉ざしてるっていうのを、まあ、どうやって察知するか、そこのなんかテクニックというか、
なんかそれがワンワンする相手に向いちゃってる時は探るのとっても難しいと思うんですけど、
はい、
例えばなんか今まで違う上司に対して考えるのが無駄だと感じちゃったこととか、その組織に対してとか主語が違う場合だと、なんか言いづらい理由あるとかそういうことを聞いて話してくれたら引き出せたりはするのかなと思ったりしたんですよね。
なるほど、
なんか今日っていろんな考えられない理由を挙げてみたんですけど、なんだろう、なんか今日一番言い方だったメッセージって考えられないですっていう中に、実はこの4つ以外にもたくさん種類があると思うんですよ。
ほうほうほう、
なんでそのなんかなんでこの子考えられないんだろうって思った時に、あ、いろんなパターンがあるかもなっていうのを頭の片隅に置いていただくだけでも違うのかなって思ったんですよね。
なるほど、確かにそうですね。
で相手が固まってた時に、え、何が言いづらいかなって聞いてみるだけでもちょっと変わる気がするんですよね。なんかそれがどれかなっていうのをちょっと当てにはいくのかもしれないんですけど、なんか言いづらいことありそうだからなんか言えなくて困ってんのかなみたいに最初のアプローチにしてもいいし、なんか今までそれあんま考えたことなかったのかなみたいに聞いてもいいし、なんかこの4つに限らないと思うんですけど、探りを入れるっていうのはありなのかなと思いました。どのパターンだろうっていうの。
確かに確かに、なんかそうですね、全問答みたいですよね。考えていない中にも考えがあるみたい
と思ってます。はい、
すごい。
そうです。なんかやっぱりそうですよ。なんか自立した人材を育てたいですっていうご相談ってすごく多いんですよ。で考えられる人を作りたいですっていうご相談ってやっぱ多いんですよね、それに付随して。なんですけど、考えたくないって本当に思ってる人ってどのくらいいるのかなとやっぱ思っていて、なんかその辺の単純に考えたことがないとか考え方わからないとか、いろんなランクがものによってあるなと思っていまして、なんかそれを一緒に話をして本人も自覚してないことがそれって多いと思うので、なんかそこを原因分かるだけで意外と何支援していいか分かったりとか、本人もあ、なんかそこやればいいだけかって分かっちゃったりするのかなと思うと、それだけでなんか考えることにつながるのかなって思うんですよね。
なるほど、考えない理由を考える
そうそう、一緒に探るみたいな感じです。
はいはいはい、確かに確かに、
なんかそういう歩み寄りと思ってると、なんかあいつなんで全然考えてくれないんだろうって思うよりきっと楽かなと思うんですよね。ワンワンする側も、なんかちっとも考えてくんないなってやっぱ思うことってやっぱね、人同士だと あったりすると思うんですけど、なんかその辺を、あ、なんか原因がどれかあんのかなってちょっと思って、じゃあちょっとクイズみたいに探ってみようかなって思うだけでもなんかちょっと気が楽かなと思って。
確かに。
なんでなんか今回はこうちょっと最初からこういうケースありますねっていう紹介の仕方よりちょっと前後しちゃうんですけど、なんかいろんな可能性があるからこういうのも一個聞いてみるのありだよっていう案としてご紹介っていう感じですかね。
確かに。いやまあでもらしい気づきというか、 うんうん、大事な気づきとしてやっぱその考えないにも種類があるっていう、
そうだと思います、
ことをなんかぜひ、うん、あの意識頭の隅に置いて相手が詰まった時とか、うんうんうんうん、なんか答えが出てこないなって時には、うん、ちょっと立ち止まって、
うん、
何で考えられてないのかなみたいなことですよね、ぜひいろいろ探ってもらえれば、
うん、
と思いますね、
はい、そうするとちょっと相手のことが分かりやすいかなっていう一個のヒントになるかなと思ったりしました、う
ん、なるほどなるほど、はい、いや考えるって難しいですね、
いや深いと思います、まあ基本ね待つスタンスができればいいんですけどね、もうワンワンする側もやっぱり人間なので待ってない時もあると思うので、まあそれ含めていろいろちょっとずつ聞いていけたら、うん、なんかその辺も少しでも緩和されるのかなと思ったりしました、
はい、
はい、うんうんうん、
じゃあ今回はそんな感じですかね、は
い、そうですね、考えるのテーマはこんな感じですかね、はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、ではエンディングいきましょうか、
はい、じゃあエンディングいかせていただきます、ワンワンラジオではリスナーの方からのご意見ご感想をお待ちしております、ワンオンワンについて深めたい人はシャープワンオンワンラジオをつけてツイッターでつぶやいてください、またディスコードでワンオンワンのミーティングコミュニティもやっていますので、興味ある人はぜひツイッターで一緒につぶやいていただけると幸いです、はい、今日も聞いていただきありがとうございました、
ありがとうございました、うん。